さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。今日は2023年の最後の放送、そして大きな節目を迎えた回となりましたので、アイジェノミクスジャパンの龍太郎さんとトシさんと一緒にお届けしていきます。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のテーマは祝放送300回、6年間の番組で伝えてきたことです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。放送300回、皆さんありがとうございます。6年目を迎えました。そして300回を迎えました。
はい、アイジェノミクスの龍太郎です。本当にありがとうございます。
アイジェノミクスのトシです。ありがとうございます。
はい、300回、
はい、
なんかあっという間でびっくりですね、はい、
しかも大晦日で、
そう
すごいですね。
そんな偶然ありますか。
キリがいい、
はい、なので今日は感謝の気持ちも込めつつ、いろいろ振り返ったりとかね、していこうかなと思っております。はい、まあ6年前にこの番組スタートしたんですけれども、お二人とも初めて出演された最初、トシさんはもう本当に一番最初の頃から、はい、アンディさんと一緒にね、
やってましたね、
うん、
いや最初はもう緊張がかなりあってですねもうやっぱ準備、
ええ、
準備に時間をすごく使ってたのを覚えてます。
今はそうでもないんですか。
今はもうどんな話聞けるかなって楽しみで楽しみで行くんですけど、
はい、
あの頃はもう準備してこれ話してあれ話してってすごい準備した覚えてます。
今はだいぶこうリラックスして、ね、先生方とかとお話
できますね。
できますか。ご出演いただいた先生方とか、
はい、
収録の後とかにまたトシさんとお会いする機会あると思うんですけど、
ね、
どんな感想先生方多いですか。
いや、やっぱ先生たちも、うん、結構やっぱ緊張されてて、で何話そうかなっていうのを、
うんうん、
何回もやっぱ見直したっていう話聞きますね、
はい、でも先生方も楽しんでくださってご出演いただいてるのかなと思うんですけど、そして龍太郎さんは、はい、ご出演が何年の何回目ぐらいから、
私は確かね、うん、2019年の年末だと思うんですね、
はい、
途中からアイジェノミクスに入ってきたので、
は
い、でその前回の収録時初めて見学に行って、うん、あ、こんな風にやってんだと思って、あ、
FM にしておけどね、はい、A スタジオで、
そうです、ちょっと緊張しちゃったんですけど実際に出るのかでね、
はい、
まあ、その振り返りの時だったと思うんで、
うん、
なんとかこなせたなっていうのはあるんですけど、
さあ、さてその6年前2018年の1月7日からこの番組スタートしたんですけれども、
はい、
少し振り返ってまいりましょうか、
はい、
まずは今日のアートクリニック高輪の副院長橋本智子先生とか、
はい
はい、もう多くの先生方にもうね、6回目、7回目、8回目の放送はもうこのあたりご出演いただいたりとかですけども、
ね、
印象に残っていらっしゃる先生方、ぜひご紹介いただきたいんですけど、お願いできますか。
はい。
はい、
名前の挙がった橋本先生に始まってですね、あとは、この後は関西の先生たちにいっぱい出てもらってですね、ホーラックグランフロント大阪クリニックの森本理事長先生に始まって、
はい、
その後神戸元町夢クリニック、
うん、
河内屋先生、
うん、
で中村レディースクリニックの中村先生、
はい、
そういった形でこれすごい関西のクリニックも一つずつ一つずつ、
そうですね、すごい
続けてありました、と IBF 大阪クリニックの院長福田愛作先生に行ってもらった時にですね、その後福田先生から、
はい、
いやこのラジオを聞いて、わざわざ遠い地方から大阪に 患者さん来たよって言ってくる患者さんいたというのを先生から聞いてですね、あ、聞いてもらってるんだって嬉しかったですね。
いや、足をね運んで実際に患者さんがね行かれたっていう、こう情報発信がまさに、
ね、
あの届けたい方に届いたっていう、はい、龍太郎さんいかがですか、はい、
そう、この頃ちょっと僕出てないんですけど、やっぱお名前見るとすごいなっていうのは、あの感じますし、あの、まあ、ちょっとまた後の年になると思うんですけれども、やっぱここで出ていただいた先生もこ
う
何回か繰り返し出てもらってたりするんで、
はい、
やっぱその、まあ、ラジオ番組としてもですけど、やっぱ先生も情報発信する場として、あの、いつも先生が使ってる手段とは違うところですごくこう新鮮にお話しされてるなっていうのは感じます、
そして先生方はもちろんなんですが、この番組の特徴とすると患者の皆様のですね、生の声をお届けするっていう部分もあると思うんですけど、龍太郎さんと、はい、47回ぐらいの放送ですかね、
はいはい、あとはその1年後の、94回5回ぐらいですかね、はい、あの着床前診断を推進する患者の会で、あの出ていただいて、はい、やっぱり患者さんの団体さんの声が届けられる場っていうところもすごくこう特徴があったなと思いました、
僕たちとしてもこう患者様と直接つながったっていうのがこう強くなった、
そう
思った時でしたね、
でその患者会のところなんですけど、特にあの山猫すずめさんにも出ていただいて、あの実はあのアイジェメックスのエラちゃん、エマちゃん、アリスちゃんのキャラクターですよね、そこの生みの親の漫画家さんの山猫さん、まあ、あの患者の会のあの感じでいらっしゃって、しかもあの、ね、キャラクターの生みの親なんで、すごくこう親近感を持っていろんな話が盛り上がったなっていうふうに、ね、思い出ですね、はい、
その番組との出会いから
そうですね、
キャラクターも生まれたという、
そうです、すごいと思う、
ね、そして私結構印象深かったのが、不妊治療といえばやっぱりなんか女性にターゲットを絞った番組と思わないでぜひいただきたいというところを、武蔵坂岩本婦人科クリニック岩本先生がですね、妊活男子という、お言葉を使っていろいろお話をしていただいたのが私結構衝撃で。
衝撃だった、僕も。
ねえ。
声のいい。妊活男子。これですよ。
ねえ、だ男性不妊、もしくは男性の皆さんのこう治療に関してっていうところも、はい、この番組かなりね注目してますよね。
そうですよね、
番組通して意識はね、どうしてもあのアイジェメックスの検査も、あの子宮の検査っていうのがあるんですけど、とはいえやっぱりあの男性もしっかりこう認知してほしいなっていうのはすごい力を入れてやってきたところかなと思います。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、エラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。今日は祝放送300回、6年間の番組で伝えてきたことと題してお届けしていきます。さて、まあ、あの番組が始まって6年でございますけれども、2020年、これはねもう世界的にもですけれども、まあ、コロナ禍になってっていうところでも、私どもは、まあ、力強く放送を続けてまいりました。龍太郎さんはどのあたり、は
い、
ぜひ
一つすごく印象に残っているのが、あのメドレーさんってこうオンライン診療の
始まりましたね。
やっぱりこう社会がこう変わっていく、あ、オンラインでここまでできるんだっていうのがすごく感じられた回だった、すごく印象に残ってます、
私どもの、ね、収録も先生方と直接ではなく、はい、ズームに
変わりましたね。この頃からね、ズームも今でももうズーム併用してっていうこともね、
ありますもんね。
ありますから、
それまではやっぱりラジオ番組でズームで収録するって正直まずなかったかなと思いますけれどもね、もう時代にどんどん適応して私ども頑張ってまいりました、はい、そして保険適用だ。
そうです、それはやっぱり業界としての大きな変化、
そうですね、うん、
すごく大きいですね、
うん、その例えば前後で、やっぱその保険になったらお金がどうなるのかっていうところのテーマいっぱいあったと思うんですけれども、あの2021年の夏ですかね、あの、うん、ファイナンシャルプランナー の、 あの宮野真由美さんに出ていただいて、不妊治療 の、 この、ま、お金の計画をどうやっていくのかっていうのは、うん、かなり、ま、やっぱ違う切り口でお話できたかなと思ってます。
そして、200回超えた223回の放送の収録が、今まではクリニックもしくはスタジオでお届けしてたんですけれども、内閣官房室に、
はい、えらいことですよね、これ
。えらいこっちゃで、
えらいことですよ。
はい。ね、龍太郎さんご一緒しましたけれども、はい、ご出演いただいたのが、
はい、はい、野田聖子、まあ、当時のですね、少子化担当大臣にご出演いただきました。
はい、いやこれは結構ね、番組的にも初めて大臣にまでこの番組にご出演いただくという。で、あの野田聖子さんはご自身の、ね、体験も踏まえた上で、ね、お話をたくさん伺うことができました。ぜひもう一度、ね、この放送も皆さん振り返って聞いていただきたい。
すごく熱い、ね、そう、もう実感のこもったお話が聞けたのですごく良かったです。
もうこっそり先日もね、あの学会ブースに野田聖子大臣来られてですね、あの覚えてらっしゃって、あの時の日課でしょうねって、嬉しいですね。
つながりがね、どんどん広がって、はい、まさか大臣にまでご出演ということですけれども、他この2022年、龍太郎さん、トシさん、他にご紹介したい方いらっしゃいますか？
今日のアートクリニックの、今日の理事長ですね。はい、ホープでしたかね。
はい、そうですね。品川の、はい、ホープという施設。
はい。
はい、卵巣をね、あの凍結してっていう、まあ、治療のお話なんですけど、
妊娠性能でこう、うん、そうです、がんに、もう若年性でがんになった患者さんに対して卵巣を保存しておきましょうと、
はい、
で治療後にまたその卵巣を移植して使うという、うん、大事な、
はい、
まあ、技術をね、
本当に気さくにお話しいただいたんですけれども、
はい、
まあ、あえてこれ大先生にこう気さくにお話しいただけるって本当に嬉しいなと思いましたね。
そしてね、あのこの番組をお聞きの皆さんは、あ、テレビで見たことあるというあの方にもご出演いただきました、東尾理子さん。
はい、
はい、すごい。
そうですね。あの、まあ、ここ 2,3 年通してね、あのソーシャルメディア通していろんな方と出会って出ていただいたんですけれども、うん、東尾さんもそういった形でソーシャルメディアで出会って、で妊活研究会っていうね、オンラインサロンを主催していって、
そうですね、
まあ、そのあたりのお話をしっかりしていただいた回でした。
うん、東尾さん結構ね、この間もバラエティ番組にご出演されたりとかしてて、お父様と一緒に、はい、そうなんです、ですけれども、この番組ではやっぱその妊活研究会という活動をね、 そもそもされてらっしゃるってことも、はい、一リスナーの皆様にですね、まずはお届けして、
そうですね、
東尾さんの活動を知っていただくという意味でもよかったんじゃないかなと思います、
はい、
そして私もいいですか、
はい
はいはい、
プレイバックして、私はですね、小学館、漫画家さんの、岡崎真理さんにご出演いただいて、は
い、
出版社の小学館にお邪魔させていただきました。
小学館行ったんですね。
はい、小学館に行ってまいりました。で、岡崎真理さんが今、週刊スピリッツ、
そうですね、
はい、で、ハイバー用紙水色という漫画が当時ね、スタートしたというところから、はい、あの不妊治療を描いた理由、それから岡崎真理さんの、まあ、漫画家というお仕事について、このあたりを伺ったんですけれども、なんと岡崎真理さん、
はい、
賞を受賞されてるんです。このハイバー用紙水色、結構いろんな賞を受賞されてるんですけれども、はい、この漫画がすごいっていう賞があるんですね、
はいはいはい、
これで今年の2024年度の男性漫画すごいの賞の7位を取られて、
すごいすごい、
これってすごいことなんです。 なぜならばこの賞を取ってる作品はアニメ化したりとか、うん、ドラマ映画化したりする登竜門と言われているようなそんな素晴らしいもので、例えば、今年も映画になりましたけれどもね、ミステリーという勿れという作品でね、菅田将暉さんがご出演されてドラマ化、それから映画化しています。でこれもこの賞を受賞されてますし、あとは世界的にバズっているスパイファミリー、
はい、
あとは推しの子とかですね、はい、あのもう歌がね大人気の推しの子ですけれども、こういった作品もこの賞を取っているということは、ね、岡崎さんのこの廃廃用紙水色ももうドラマ化映画化しちゃうと思いますよ。その期待を
できます、
できます、
すごい、うん、見たい見たい、
うん、いやですしね、ここまで来たかと、その、男性の漫画ですよね、
そうですよ
週刊スピリッツって、まあ、もちろん女性の読者さんもいらっしゃいますけれども、はいはい、ここにこう切り込んでいった、うん、作品っていう、しかも賞まで撮られて、はい、映像化を私は非常に期待して、
ね、してますよ、
ね、
これで、ね、決まった変わりましたからね、
うん、はい、もう胸熱で語って、うん、しまいましたけれども、
いやもう事件といえば私も
これ
話したいのは、
ええ、
西村さんが来れない時があったんですよ。
そう、私全ての放送300回ほぼ全てに出演しているんですけど、唯一3回だけ出てない。
そうなんですよね、これ
知ってます。
僕ねちょうど出始めの頃だったんですよ2020年、
はい、
いや僕たちね、はい、もういつもいた存在だったから安心しきってたんですよね、そしたら足の骨を、
そう、骨折したんです。もう一つの FM 西東京の番組での取材でモルクというフィンランドのスポーツがあって、
あ、そうそう
そうです、
それを知
って
て、
ね、あの、そう、Facebook とか上げていらっしゃって、
怪我しないでしょ。
そう、多分世界で骨折したのは私一人だと思うんですけど、うん、そのぐらいもう誰でも簡単にできるやつで、たまたま足首をひねったらそのままですね、3箇所も足首を骨折してしまいまして、はい、でもう残念ながら3回出演できなかった、はい、
でちょうどその時が100回記念だったん
ですよね、はい、
でトシさんと2人で、これ100回記念どうしようとか
そっか、そのタイミングだったんですね、
はい、すごいタイミング、うん、
でその後もですね、あの番組のスタッフに手伝ってもらって車椅子で、
車椅子で押しながらこう入って
でクリニックのね、その取材好きの先生方もね、おお、アナウンサーが車椅子で登場かって多分ね足を思われてたと思うんです。もう本当に申し訳ない、はい、申し訳ない。
そうですよね、いや懐かしい
思い出です、ね、
そうなんですよ、はい、思い出、
そんな事件ですね、はい、
事件です。ありがたみをすごく感じた時でした。
恐れ入りはすごいけど今日は放送300回ということで、振り返りつつお届けしてまいりました。さあ、龍太郎さんととしさん、皆様にぜひメッセージをお願いします。じゃあまずはとしさん、
はい、
はい、
私からはですね、このラジオを通じて妊活分野の真実、
うん、
正しい情報っていうのをぜひ受け取ってほしい、感じ取ってほしいと思います。来年もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
僕はですね、やっぱり社会がかなり変わってできている中で、保険もそうですけれども、やっぱ不妊治療っていうものが、その本当特別なことじゃなくて、もう普通にやはりこう皆さん認知してほしいなっていう気持ちで放送をお届けしたいと思ってます。来年もよろしくお願いします。
これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来年も同じ時間にお会いいたしましょう。せーの。
良いお年を。
この番組は 不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。